ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に生きようをテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーなひとときを過ごせますように。ゆりねのセロトニンと食の話、始まります。はい、こんにちは、ゆりねです。6月前半、セロトニンと食の話始まります。まず最初に、今日はね、お便りをいただいたので、お便り紹介をさせていただきます。ラジオネームくるみさん、埼玉県の方です。セロトニンと食の話、とってもいい番組を見つけてしまいましたということで、ありがとうございます。私は長年偏頭痛に悩まされてきました。病院に行っても偏頭痛の原因を特定するのは難しいらしく、何気なく聞いたこの番組でたまたま頭痛の話を木村先生がしていらっしゃったので、ふむふむ、なるほどと思いながら聞いていました。今回は木村先生のお話の続きから引き続いて、腸のお話は共感できる部分もあり勉強になるなと思いながら聞いてましたということでね、本当にありがとうございます。最後にね、過去の放送分も聞いてみますということで、これからも頑張ってためになるお話を聞かせてくださいということなので、はい、頑張って私なりにね、勉強した知識を皆様にお伝えしていこうかと思います。本当にくるみさん、ありがとうございました。とても私は感動しました。はい、でもうこれをお便りをいただいて、さらにね、頑張っていこうかなって感じました。ありがとうございます。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。はい、それでは今日もね、ゆりねさん頑張っていきますので、最後まで皆さん、聞いてください。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてゆりねです。5月はセロトニンの話をねたくさんさせていただいたので、6月は食の話を中心に、ね、お話をしていこうかと思ってます。で、皆さんはご自身のお体どうですか？健康体だと思われるでしょうか？私はそうですね、健康体じゃないかもしれないなと思います。丈夫なのは丈夫なんですよ、意外とね。あの、熱が出ても結構38度とか 38.6 度とか出てもどうにか頑張れちゃうんですけど、それでもやっぱ会社員時代に少し頑張りすぎちゃったっていうところがあって、ちょっとね、内臓、腎臓を少し悪くしたっていうのと、あとは目ですね。目がちょっと調子悪いんですね。そういったところがあって、なかなかね、こう自分が健康体でずっと寿命を全うしてね、最後は老衰で亡くなりたいななんていう気持ちはずっとちっちゃいところ時から持ってましたけど、でもなかなかそう現実はうまくいかないななんていうことをね感じてしまうんですけど、皆さんはいかがでしょうか？自分の体とちょっと向き合ってみるっていうね、そんな時間も必要なのかなと思うので、まあ自分の体をねこういたわるっていうところ、意外と私たち忘れちゃってるところがあるので、まあ一度ねこう自分の体の総点検を、まあ人間ドックとか行かれる方はね、人間ドック行かれた時に、まあ総点検を病院でしてもらうっていう部分もあるんですけど、その数値で表される結果っていうのもすごく大切なんですけど、それに伴って自分自身の体をいたわる、日頃一生懸命動いてくれてる内臓たちね、もう自分の体に対しての感謝ですよね。それをするといいかなって思います。なかなかその自分の体に対する感謝っていうのをね、私たち忘れがちなので、私は時々心臓さんいつもありがとうとか、肝臓さんありがとうとかね、ちょっと最近私は太っちゃったから、肝臓さんに負担をかけちゃってね、この前検査してもらったら数値がすごい悪かったんです。それで先生にこのまま行くとね、ほんと治療しなきゃいけないから気をつけなさいって言われて、でその第一歩としてまず痩せなさいって言われたんですけど、そうなんですよね、なかなかね自分で自分の欲求を満たして食べ物を食べてばっかりいたりとか、夜遅くにね食べてたりとかすると、体って本当になんか素直だから本当にそのまんま表してきますよね。まあ、数字が悪くなって検査するとね、機能のが低下してるなんていうのが分かってきたりするので、そういうのところもね、普段何気なく私たちは生きていますけど、でもすごく何ですか、すっごい精密機械を動かすように私たちの体っていうのはいろんなところがいろんななんか部分と関連を持って、私たちの頭では理解できないような不思議な構造がすごくあるので、ぜひ 皆さん自分の体に対して感謝の気持ち、ありがとうっていう気持ちでね、日々過ごしていただけるとまたちょっと違うかななんて思いました。ということで、ちょっと前置きが長くなってしまってごめんなさい。ということで今日は、薬に頼らず病気に勝つ食事術ということで、高浜、浜子先生っていう方ね、酵素医療取材班の方と一緒に書かれた本っていうのを参考に、皆さんにねお話をさせていただこうと思います。皆さんは、ご自分の体の中で今後どういう病気にかかるのが嫌だなとか、そんなありますか？私はそうですね、今ね私は高血圧症にかかっちゃってるんですよね。それでコレステロールも高いっていうので、で自分は腎臓がちょっと悪いっていうのと、あと目がね少し悪いっていう、それで2つ病気があるんですけど、それ以外にはそうですね、脳卒中とかなったら大変ですよね。そうならないために血圧管理はしなきゃいけないんですけど、なかなか血圧もねダメですね。腎臓悪くしてから血圧が高くなっちゃって、なかなかね血圧を下げる薬を飲まなければいけないところ、それも飲むと飲むでまた副作用があってね、しんどくてっていう部分もあって、まあ本当はいけないんですけど、飲んだり飲まなかったりはそれはいけないんですよ。だけど自分でどうにかね食事で治せるといいななんていうことをちょっと考えてます。で、先進国でね日本だけががんで亡くなる方が増加してるってことが書いてあります。現在先進国の中でがんの死亡が増加しているのは日本だけです。アメリカでは2000年代に入ると毎年3000人ぐらいがんので亡くなる方が減り出しているということで、そのねきっかけを作ったのがアメリカの上院議員マグガバンさんっていう方だそうです。でそのマグガバンさんが提出した5000ページにも及ぶ世界的に有名なマグガバンレポートっていうのがあるってことなんですね。でこの報告書の中に書かれていることで、まあ、世界中の食生活をいろいろ調査した結果、アメリカが慢性病大国となった原因は動物性タンパク質と乳製品の過剰摂取にあると結論付けたっていうことなんですよ。そして野菜や魚介類などを中心とした日本の元禄時代から、元禄時代以前からの伝統食が理想的であるとしたのですということですね。日本の、伝統食、和食ですね。和食がやっぱり人間の体にとっては一番理想的であるというふうにアメリカのね、マグガバンさんっていう方が研究して発表されたってことなんですよ。それで日本の和食っていうのは世界遺産にもね登録されてるってことなんで、皆さんここでぜひ自分の生まれたこの日本っていうところでの以前からの食生活ですよ、ここ50年60年くらい前まで食べていたそのような食生活をもう一度見直す、そんな機会があってもいいのかななんて、はい、思いましたね。私が今日言いたいのは日本食を見直そうっていうことを言いたいんですよ。今ねもう本当いろんな外国からいろんな美味しい食べ物が入ってきて、まあ、いろんな国の料理を楽しむことができると思うんですね。で、それはそれですごくいいことだし、贅沢なことでもあるし、まあ人間としてやっぱりいろんなものが食べれるってことは幸せなことなんだと思うんですね。ただ、日本人として生まれて、日本の食生活っていうのは、やっぱり私たちの DNA の中で一番体に合ってるのかなっていうのを感じますので、ぜひね、みんなでこの番組を聞いてくださった方だけでもいいので、良ければというか、ぜひよかったら日本食を、食事の中に取り入れてってくれるといいなと思います。私も以前は結構ね、スパゲティが好きで、 私は生まれた、なんだ、先祖じゃない、生まれ変わる前はスパゲッティを食べたイタリア人じゃないのかなくらいに思ってスパゲッティが大好きだったんですけど、今は、主にね玄米とかお魚野菜穀類をね中心に取ろうと努力しています。はい、でもなかなか完璧にはなりませんね。だからちょっとずつでいいんですけど自分の食生活を見直していこうかなと思います。はい、それが病気をねなくす一つの方法なのかなとも思います。はい、そのところでちょっとね休憩をここら辺で入れさせていただこうと思います。で、今日は私の歌を聴いていただこうと思います。君の色は何色という曲です。お聴きください。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、 もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それでは前半はね、日本食がいいですよっていうの話をさせていただきました。引き続き、高浜浜子さんが書かれた薬に頼らず病気に勝つ食事術っていう中からちょっとね、紹介します。先ほど、まあ、アメリカはがんの死亡率を下げてきたっていうところのね話をしたんですけど、ニューヨークのなんか100万人の子どもたちの給食の実態調査も行われたっていうことなんです。日頃ね、子供たちが食べてたお弁当っていうのはパンやハムにハンバーグなどを挟み、市販のジュースやコーラなどを飲んでいたっていうところなんですよ。で、そこを4年間にわたって給食を生野菜サラダ、果物、パンを、全粒粉、無精白米などに置き換え実験したということなんですね。この全粒粉っていうのは、小麦粉の一種で、小麦の表皮胚が胚乳をすべて粉にしたものっていうことです。あら、まあ無精白米っていうところですね。それを置き換えて実験したということで、その結果子どもたちの成績は毎年 11.5% ずつ上昇していることが分かったっていうことです。一方ね、日本では伝統食は隅に追いやられ、高脂質、高タンパク、高カロリーの欧米食が主流となって、がんや糖尿病、高血圧、脂質異常、動脈硬化などの慢性病がね、蔓延していますと書いてありますね。そのために医療費は交渉し続け、財政破綻寸前という事態に陥っていますということで、そうですね、日本のね医療費は、なんか40兆円を超えているとかって言いますよね。それで17年度の医療費は過去最高の42兆円になったっていうことなんです。で、75歳以上1人当たりの医療費は94万円っていうことで、このね医療費をちょっと削減したらね、本当に日本の、財政も少し福祉の方にねお金をもっと回せたりとか、いろんな設備投資の方にねもう少しお金が回せたりとか、ちょっとやりくりがねできるんじゃないのかななんて思いますね。やっぱりこの私たちが一人一人が健康体になるってことが日本の財政も豊かになるので、一人一人がね本当にちょっとした気遣いで健康になっていくと、国全体が豊かになっていくのかななんて、そんなことをちょっと思ったりなんかもしました。はい、皆さんはどう思いますか？ご自分はその医療費どんな感じですか？私はね、まあ、会社員時代の休みの日っていうのはだいたい病院通いだったんですよ。で、本当にあっちこっちが悪くて、よく上司にはお前はあの病気のデパートやなとかよく言われましたね。なんかね、まあ何気ない言葉だったんでしょうけど、かなり傷つきましたけど、私も病気になりたくてなってるわけじゃないんだよと思いましたね。まあ普段のその食生活もあったと思うんですけど、それに加えてね、やっぱり仕事でのストレスとか、あとは睡眠不足とかね、やっぱ体を酷使して無理してたっていうところがあるんです。で、それに加えて運動なんかもなかなかできないですもんね。だからそういうのが積もり積もると、やっぱり体の異変、体に現れてきちゃうんですね。で、体の異変、病気っていうのは体からのメッセージっていうじゃないですか。だからその病気のね、真摯に受け止め、まあ私はここを無理してるんだな、酷使してるんだなっていうのを気づいて、それでその体をね、胃でも腸でも内臓ですよ、どこでもそう、体のねその異変が起きてきてるところをいたわってあげるっていうことでね、体が変化、病気になるっていうことで教えてくれてるのかななんて思うので、そうですよね、病気になったからといって まあちょっと落ち込みますよ。だけどそれは、体が、ここがあなた無理してるんだからもうちょっと休みなさいよとか、もうちょっとね、自分の体いたわりなさいよっていうことをもしかしたら教えてくれるのかななんて、そんなことも思ったりしました。はいはい。それと先の続きね。現在、高校生の子供がいるお母さん世代は、子供の頃からラーメン、菓子パン、牛乳パン、ウインナー、ジュース、惣菜などを買うことが当たり前の時代に育っています。実は加工食品には添加物が混入し、そのことで健康を害していることが見えにくくなっています。どこかで食について正しい知識を身につけなければ子どもたちの命が危ないのです、ということですね。で、日本の人口減少が深刻になってきていますが、 1cc あたり1億個以上あった若い男性の精子が 2,3000万個以下に激減していることが判明しています、ということなんです。それとあと若い女性の、中でも女性ホルモンが減少し生理不順になっている女性も増えているということで、まあね、この人口問題や癌死の増加を解決するには、何よりもまず食生活の改善をすることが必要なんではないでしょうか、ということが、この本に書いてありました。はい、まさしくね、本当そう思いますね。私たちが食している食事、それに関して少し気を使うね、自分の食事、食べてるものに関してちょっと気を使う、注意するっていうことだけで、私たちの体に変化があって、それで病気も少なくなって、医療費も少なくなってね、がんも少なくなって人口も増えてっていうような感じだったらね、本当に国が繁栄するのかなって思いますね。だからその根源はやっぱりね、食なんですよ。だからね、この食っていうのは本当に大切なんだなって感じてます。はい。だからね、私はね、このセロトニンと食っていうのをね、やっていきたいなと思ってるんですけど、なかなか思うようにうまく皆さんに伝わっていないかなと思うんですけど、でも自分が、体験したことをね、話して皆さんが共感していただけると嬉しいなと思うので、これからもそうですね、私が体験したことなんかを話していこうかなと思います。はい、それではちょっとここら辺で休憩を入れさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと、 MC のナルミンことナルミンゆうかです。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アンスリウム、晴れのち曇りデイ。
晴れのち曇りデイ、心待って灰色に塗りつぶされてく、冷たい雨に降られてもまたそのうち晴れるから、どうか願いその晴れてしまうまで。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アンスリウム、晴れのち曇りデイ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは6月前半、セロトニンと食の話、そろそろ終了の時間に近づいてまいりました。今日は日本食、伝統食、和食がね、私たち日本人にとっては一番合ってるんではないかという話をさせてもらいました。なかなかね、今振り返ってみると、皆さんどうでしょう、本当に日本食が食卓に出ているっていうのが もしかしたら少ないんじゃないですかね。それだし本当にいろんなものが手軽に食べれる時代ですからね、一歩外に出るといろんな食材が売ってますよね。だからなかなか家でね作るってことも少なくなってきてるのかななんて思うんですけど、もしも自分の体を本当に健康体でいてね、最後は老衰として全うしていきたいっていうような感じで思われているのならば、ぜひ少しだけご自分の食生活に目を向けていただき、できれば和食ね、日本の伝統食を少し取り入れてねいただいて、それを食卓に乗っけようという気持ちでね、考えていただけるといいかななんて思いました。はい、そこで最後に、この今日ね、薬に頼らず病気に勝つ食事術、高浜浜子先生の本を読んでるんですけど、高浜浜子先生の本の中に書いてあるがんに有効とされる食品ピラミッドっていうのがあるので、それをねちょっと読みます。一番ねがんに有効とされる食品はニンニクだそうです。ニンニク、キャベツ、乾燥天草、大豆、生姜、人参、セロリ、パースニック、玉ねぎ、お茶、ターメリック、玄米で、ここら辺で、中くらいね、重要度が中くらいの位置にオレンジ、レモン、グレープフルーツ、全粉小麦、甘、トマト、ナス、ピーマン、これちょっと低めですけど、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツなんてのが載ってます。まあこんなでがんにね有効とされる食品がありますので、ぜひ皆さんねそんなのも意識して取っていただけるといいかなと思います。ニンニクがいいんですね。ニンニク焼いて食べると美味しいですよね。私時々ねニンニクが無性に食べたくなる時があって、ニンニクを、一つ大きいのこう、あれなんていうんですかね、いくつも房がついてるお花みたいな、あれをポンと買ってきて、300円くらいでね買ってきて、それを、オーブンで焼いてね食べたりとかしてます。あれニンニクあんなにいっぱい食べていいんだろうかって時々思う時ありますけど、まあニンニクがいいみたいです。あとキャベツね。キャベツは私が好きな食べ方は、キャベツを切って、でそれにお酢と昆布を入れて一緒に食べるんですよ。それがすごい好きなんです。お酢がね、なんつったって私は大好きで、今、そうです、そうです。私は、いちご酢を作って、毎日夜ね、お仕事終わった後に、お家に帰ってきて、お湯を沸かせてね、いちご酢を一杯飲んで寝るっていうような感じでしています。はい、そんなところで、今日は、食の話をね、中心にさせていただきました。はい。6月2回目もそうですね、食の話と、またセロトニンのことも少しね、入れつつ話をさせていただこうと思ってますので、どうぞ皆様、6月の後半もお聞きいただければと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストはぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしてます。はい、そんなんで最後までお聞きいただきましてありがとうございました。またね、6月の後半皆様とお会いできますこと楽しみにしてます。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。ゆりねでした。バイバーイ。